9月の第3聖日15日です。今ご一緒に新約聖書のマルコの福音書第2章23節から28節を読みました。今からのお話の題は義務か必要かであります。かつてフランス人の哲学者パスカルは、人間は弱く脆い存在だ、しかし人間は考えることができる、そういう意味で人間は考える足、川辺などに生えている足だと、書きました。その通りだなと思います。私たちに与えられた特別な神からの賜物の一つ、それは考えることができるという事実です。何を考えるかがしかし大事です。多くの人たちは自分の損か得かを考えます。あるいは自分は何をしたい、何が欲しいなどの欲得を考えがちです。別の人たちは何をしなきゃいけないか、何をせよと言われているか、まあ義務や責任を考えます。今朝私たちが考えるのは、一体本当は何が必要なのかというところです。ご一緒に読みました今朝のマルコの福音書の聖書、どんな出来事がそこに記されているかというと、ある安息日のことと23節は書き始めています。イエス・キリストと弟子たちが麦畑を通っていた時に、お腹が空いていた弟子たちがみちみち麦の穂を取って、まあ、食べ始めたんでしょうね。すると監視していたパリサイ人たちが早速文句非難をした。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。これは質問じゃないですね。明らかに非難。まあ、私たちも日々の暮らしの中で実際にそのような非難めいたことを耳にするか否かは別ですが、基本的に私たちイエス・キリストを信じて生きる、それを大切にしている、まあ、キリスト者、クリスチャンにとっては、この目には見えないかもしれませんが、一般世間、世の中からの様々な圧力にさらされていると言えます。常識ではこうなのに、なぜ彼らはそうしないのか。といったような、まあ実際の言葉で聞く場面もあるかもしれませんが、大抵は無言の圧力でしょうか。さて、聖書に今朝示されている安息日とは一体何なのかですね。まあ1週間7日制で、曜日で言いますと土曜日ですね。一般の常識的な部分はですね、大体皆さん仕事が始まるのは月曜日からというのが一般ですから、月曜日から1週間を数え始めると日曜日が最終日になっちゃうんですけど、実はそうではなくて、聖書は日曜日始まりですね。そうすると最後の第7日目土曜日、昨日が聖書の言う安息日であります。まあ、現代はですね、週休2日というのが最低限の基本かもしれません。そうなると土曜日日曜日は休みの日だっていうことかもしれませんが、安息日とは一体何なのかって、単なる休日なのか、いやいや落ち着いて聖書を見ますと、最初にそれが言われる箇所、それは旧約聖書の最初の書である創世記の2章冒頭ですね。 そこにはっきりと書かれている大切なこと、それは安息日を覚えなさい、大切にしなさい。そして目的は何かというと、まず休息、安息です。これは体だけの疲れを取る休みではなくて、私たちにとってはしばしば霊肉と言われる、心も体もそして魂もありとあらゆる私たちの存在の全ての中の疲れが溜まってしまう。それが癒される時が必要だと神様は示された。しかしね、聖書をよく見ますと、休みが必要なのは私たち人だけじゃない、あるいは他の動物やだけじゃない。実はこの自然界すべて、聖書のその通りの言葉では土地というのが出てきますが、土地にも休みが。そうなんですね。皆さん方は農業をしている方々の話を聞かれたことがありますか？今ね、もう秋になってますから、お米が不足と一時言われましたが、新米が出始めてきていますよね。穀物がよく育つためには土地が何よりも重要です。でも穀物を育てと続けていくと、土地はどんどん痩せてしまいます。ですから良い作物のためにはまず良い土地が必要だ。これは農業をやっている方々は当然知っておられることです。聖書はそれをはっきりと告げている。聖書は別に農業の本ではありませんが、創造者なる神様は全てを知っておられますから、土地にも休みが必要だ。で、これを神様はそうした方がいいよというおすすめではなくて、律法と呼ばれる定めという形で私たちにお与えになっている。ただし今朝の箇所もそうですが、この当時の社会で、まあ世の中でですね、まあいわば代表的な立場だと自認していた、まあちょっと英語っぽく言いますとオピニオンリーダーなんて言われますが、世の中のですね、意見の代表的な存在としてのパリサイ人たちにとっては、神様が休息が必要だよ、しかしその休息はただの骨休めではなくて聖なる人をしなさいっていう律法の定めは何を表しているか、それは毎日毎日生活のために一生懸命仕事をして疲れ果てる、心身の疲れだけではない、実はもう一つ大切な事実が生じやすい、それは悪気はないけれども意図せずに神様のことを二の次三の次にしやすい、そういう生き方のズレをその安息日の度に元に戻す、神様をもう一度大切に見直す、これが安息日の目的であります。これね、聖書の時代からユダヤ人の社会では今日に至るまでずっとこれが守られているんですね。私は今のところ4回イスラエル旅行、金峰殿を通して行かせていただきましたが、その度に、宿舎に泊まる、土曜日が来る、私たちにとってはそれは土曜日というイメージなんですが、ユダヤの人たちにとっては安息日です。今も変わることなく、驚きですよ。食事がね、作られないんですよ。どうするんですか、断食ですか。いえいえ、手前の金曜日の夕方に 土曜日の分全部作り置きするんです。もっと驚いたのはね、宿舎のエレベーターが止まりますエレベーター機械でしょって私たち思うんですが、いえいえ、彼らの社会ではエレベーターを動かすことも労働にあたるっていう理解で、エレベーター止まります。ですから階段を使う以外になくなります。まあ面白い体験でしたね。さて今朝の箇所で、今日は安息日だのに、イエス・キリストの弟子たちは働いてるじゃないかという非難ですね。イエス・キリストはどう対応されたかというのが一つの注目点ですが、ここでよく落ち着いて聖書を見ますとね、私たちにとってもそのようにした方が良いかなって思える知恵のある対応が見えます。それはここでイエス・キリストご自身はパリサイ人たちの議論にはまらなかったという事実です。論争をされなかったんです。議論を始めなかったんです。代わりに何をされたかっていうと、読まなかったのですかという言い方が25節の最後に出てきますが、明らかにこれは聖書のことです。まあ、もう少し具体的に言いますと、パリサイ人が聖書だと認めているのは今の私たちが用いている聖書の旧約聖書の部分です。彼らにとって新約聖書は聖書ではない。まあもちろんこの当時はまだ新約聖書は編集も何もされていないわけですが、その旧約聖書の中にはっきりと書かれている事実をあなた方は読まなかったのですか、言い換えると知らないのですかということです。いやそんなことはない、彼らは専門家ですから知っているに違いないんですが、外してるんですね、自分たちの目的ではないので。であえてイエス・キリストは議論も論争もせずに、事実、聖書が示している事実として指摘なさった一つのこと、それはダビデ王がお腹が空いてどうしようもない、自分だけじゃなく連れの者たちも全員が飢えている、そのような現実の中でどうしようかと考えて実行したのが、普通の食べ物ではなく神様に捧げられ備えられていたその備えのパンを取って自分も食べ、一緒にいた者たちにも分け与えて食べたという事実、聖書にそれがあるじゃないかとイエス様は言われた。そしてまあ説明的にですね、27節ではっきりと、これは単なる説明というよりは宣言とも言えますが、安息日、つまり律法の定めは人間のために設けられたのです。人間が安息日のために、あるいは神の定め律法のために作られたのではありません。なるほど、そうだなって私読んで思いました。一体これは何か、パリサイ人たち、あるいは別の箇所ではしばしば律法の専門家たち、律法学者たちも仲間のように出てきますが、彼らはこの当時の社会の宗教指導者たち、いや宗教だけに限らず社会をリードしているような、代表しているような立場の存在でしたが、彼らは全く勘違い、聖書の意味を履き違えているという指摘です。 これは人事でしょうか。現代にはこういうことはまるでないのでしょうか。いえいえ、落ち着いて見ますと結構あちらこちらにあると言えます。私たちは大丈夫でしょうか。私たちがこれ当たり前よね、常識よねって思っているような場面で、実は勘違い、誤解、履き違いがないでしょうか。それは明らかに自分自身とまた関わる周りのさまざまな方々に害を与えます。決して益にはなりません。ですから気をつけるべきです。いや、べきというよりはそこに注意が必要です。イエス・キリストはなぜ神の立場をあえて脇に置いてまで私たちの生きるこの現実世界に来られ、そして自らを繰り返し繰り返し人の子、すなわち私たちと全く変わらない普通の人間という立場で三十数年の人生を過ごされたか、そしてそのことを通して何を示し与えようとされたか、それは簡単に申し上げるならば、本来の私たち人間の生き方、聖書の創世記の中ですと1章から2章あたりに示されている神様がどのようなお心で私たち人間をお作りになったか、そしてそこに命を与え生きるものとされたかという、本来の人間、本来の私たちの生き方に戻るべきだ、回復が必要だ。実はそれこそが、例えばマルコの福音書で見るならば、すでに見てきた箇所ですが、一章の15節に簡潔に記されている時が満ち、神様の時が来た、そして神の国が近づいた。神の国って天国が来るんですか。いや、私こそが、イエス・キリストご自身こそが現実の天国、神の国そのものだ。それが私たちが頑張って神様に近づこうではなく、反対に神の方が近づいてくださった、来てくださった。ですからこの方とつながり、それが悔い改めてという部分です。そして福音を信じなさい、はい信じました、決心しました、終わりではない。福音を信じるということは、福音の中で、福音とともに、あるいは福音を日々生きましょう、生活しましょうということです。それが新しい生き方、まあ今まで自分が実際にやってきた、それは大半この世の中が当たり前にしているような生き方の影響を多分に受けて、なんとなく疑問も抱かずそのように暮らしてまいりましたというような生き方、これは聖書で言うならば古い生き方としばしば言われる。そこから出して離れて新しい生き方、いや何が新しいか、それはもともとの私たちが神に作られた人としての本来に戻る生き方であります。これを明らかにし、そしてただお知らせして終わりではなく、このような生き方に一人一人は、私たちは戻る 必要があるのだという事実に気づかせ、心の目を開かせ、そして戻ろうという気持ちを生じさせ、そして実際にそのように戻っていく道をたどる、実はそれがイエス・キリストの福音の目的であります。この福音をまっすぐに受け取り、そしてその福音とともに生き方を現実の中でしていく、いわゆるしばしば言われる信仰生活と呼ばれるものは、実はキリスト教という一宗教の教える宗教生活ではありません。多くの人は勘違いしています。クリスチャンの中にも勘違いしているクリスチャンがいるかもしれません。これは宗教生活ではないのです。私たちが本来の人に戻ることが許されて、もともとの人間が生きるべき、そのような生活、人生に戻らせていただくということ、それをただの言葉や話や説明で終わるのではなく、実際に自ら直接体験をしていく、これがいわゆる信仰生活と呼ばれているものの中身であります。まあ、そんなこと言われてもねと、おそらく私もかつてそうでしたが、多くの人たちは不安に思うはずです。なぜかそういう生き方を今までしてこなかった、長年にわたって、特に大人になってからクリスチャンになった方々は漏れなくそのはずです。そんな生き方、まあ頭では理解できたとして、認めたとして、でも体がついていかない、なかなか。なぜ？やったことがないからです。経験が乏しいからです。そうしますと、単純に経験が乏しいという時に、ほぼ全ての人は不安を抱えます。どうしていいかわからない、朝飯前じゃないわけですから。で、神様はその不安のためにどうされるか、まず一つ、それは私たちが今目の前に開いている聖書の言葉です。ただし、今私たちが実際に見ている聖書は書物の形です。文字や文章の形です。これがまず一つの形です。でも、ヨハネの福音書の第一章を見ますと、イエス・キリストによって選ばれ、声をかけられ、弟子の一人に加えられたヨハネは、そこで何を示しているかというと、彼は気づいたようですね。イエス・キリストっていう自分と変わらないような人の姿をとっておられるけれども、この方こそが実は生きた、歩いて行動している神の言葉、すなわち聖書なのだということ。これをやがて後になって彼は自分の書いた手紙、ヨハネの手紙第一の冒頭に書いていますね。生きた言葉、それがイエス様なんだということを彼は発見した一人です。私たちはどうですか？聖書は聖書、イエス様はイエス様と、いまだに別物扱いにしていますか？実は違う、それは勘違いです。私たちが見ている見え方が異なっているだけに過ぎません。ですから、今私たちは人の姿をとったイエス様と会いません、見ません。何十年クリスチャンとして生きても、でも聖書の文字文章という形姿を通して 私たちはそこに何を見ているかというと、イエス様ご自身を見ているはずです。違いますか？ただのキリスト教という宗教の教えを見ているだけですか？もしそうならば、誠に残念だと言えます。見え方が異なるとしても、私たちが聖書に向かうたびにそこに見るものは主イエスキリストです。そしてそのお方こそが福音です。誠に驚くべきこと、また感謝なことに、この方は人の子です。我は神なり救い主なり、ひれ伏せ救ってやるぞという形で来られなかったんです。あくまであなたと同じです。そしてあなたと一緒に暮らしたいのです。そのようにしてあなたを安全な道に向かわせ、そして安心できる幸いなゴールへと共に入りましょう。いわゆる同伴者となられる、そのようなガイドでありリーダーがイエス・キリストだ。私たちはこのような存在を必要とするでしょうか、余計なお世話でしょうか。パリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちがすでに何度も疑問を掲げ、また非難を浴びせた。なぜこいつは世の中のはみ出し者、つまはじきにされて当然だと言えるような連中と付き合い、食事をし、交わるのか、仲良くするのか、ありえないやつだって言われましたよね。その時のイエス様の返事は何だったでしょうか。人の子が来たのは、自分がこの世に来たのは、そのような罪人、罪人って別に犯罪者という意味じゃないですよ。世の中でどうでもいいような、いてもいなくても、いやむしろいない方が世の中助かるよって思われるような、そういう見下げられたようなはみ出し者とされてしまっているような弱い立場の一人一人を神はしっかりと見ておられて、大切にされて、ゆえに私は来たのだ。そのような一人一人を失われたもの、除外されたものではなく、大切に招くために、そして彼らの実際の間違った歪んだ生き方を元に戻す、本来の道に戻す、それが悔い改めと聖書が言っている中身ですね。人生の大転換を提供するために私は来たんだと言われている。ですからもう一度最初の安息日の言葉に戻りますならば、安息日が一体どのような目的意図を持って神様から提供されているか、あるいはそれをいわゆる律法という形で定められているか、それは明らかに私たちの存在の中に日々積み重なっていくさまざまな疲れを癒す、回復させるため、そしてその中には決して二の次三の次にはできない神様をもう一度第一のお方、中心者として見直す、まあ私たちの生き方の自刻直し、それが安息日の大切な意味合いであります。にもかかわらずと言えるでしょう。 自分たちはモーセを通して神様から特別にお言葉、律法を与えられたのだと胸を張り、そしてそれは守らなければいけない義務だ、責任だというふうにして人々に上から目線で教えていた、そういう人たちの勘違い、本末転倒を今朝の箇所を通してもイエス・キリストは明らかにされたと言えます。私たちはまず聖書の形をとっていますが、イエス・キリストご自身からそのような悪気がなくても実際にはどこかで当たり前にしてしまう思い違い、誤解、勘違いをその時その時示される時、それを受け止め大切にし、そして悔い改めていく、方向転換を程度の代償を問わずさせていただいていく、それが私たちのまた今日からの新しい1週間の中での信仰生活のさまざまな場面と言えます。もしそれが全くないような生活を当たり前に問題なく続けている場合、その人は文字通り信仰があるのでしょうか、あるいは私はクリスチャンだと胸を張れるのでしょうか。現代もユダヤ人社会にとっては安息日土曜日の問題は一つの決まりとして世の中を支配している現実ですが、私たちイエス・キリストを信じるキリスト者は別に彼らと同じように昨日過ぎた土曜日を大切に守ろうとはしていませんね。その代わりに今朝もご一緒にこうして教会に集い、多くの人たちが日曜日は休日だ、好きにできるお出かけしようとかそのようにしている中にあっても、ある意味真面目にこうして集まり神様を礼拝する、まあ、よく教会などではですね、日曜日を聖なる日として聖日と呼んだりしますよね。でもうっかりしますとそれが当たり前の習慣のようになって、意味や大切さをいつの間にか忘れ果ててしまいませんか。ユダヤ人にとっての安息日の課題問題は、ある意味私たちキリスト者にとってはこの日曜日、聖日とは一体何なのか、私にとってはこの日はどのような日なのかということを考え直す、見つめ直す、理解を正す、そのようなものと基本共通するように思います。このことを一つの機会と益に受け取り、それぞれの持ち場立場で改めてご自分の信仰の現実を見つめ直し、そして彼らにとっての安息日、いや私たちにとってのこの日曜日の聖日の在り方、自分はこの日をどのように受け止め、どのように行動することが大切か、必要か、義務とか責任というよりは何が一体必要なのか、それを見つめ直すのはいかがでしょうか。そして一つの大切な欠かせないベースになるのは、神様にとって決まりが目的ではないという事実です。決まりはいわゆる律法は人の必要のために提供されているものです。人の必要は何か、一言で言いますならばそれは命の必要です。命は 人の所有物ではないのです。命は神が提供しておられるものです。創世記にはっきりと書かれています。神はこの大自然の同じ要素を用いて、すなわち聖書的な表現では土地の塵でとあります。ゴミではありません。自然界を形作っている同じ材料を用いて私たちの体はできています。それは信仰を持たない専門家科学者たちが事実として認めていることです。でも人はそれで生きているわけではない。神様が命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったと聖書にはっきりと告げられている。体の命も霊の命もあらゆる生きるために欠かせないもののすべては神が私たち一人一人に与え委ねておられる。私たちは所有者ではなく、まああえて言うならば管理人に過ぎないんです。管理人に与えられているのはふさわしく管理することです。所有者は自分の好き勝手にできる権利を持っているかもしれませんが、管理人はそうではありません。私たちは命の管理人だという事実をぜひ無視しないで対処しなければ私たちの命が危うくなります。そして私たちのみならず、私たちを見つめるさまざまな人たちに悪影響を及ぼします。今日のお話の題、義務か必要か、もう明らかですよね。私たちにとって第一の優先課題、それは義務ではない。必要は何かを理解し、その必要のために何をするか、どう対処するか、ぜひその基本をしっかりと握って今週始めましょう。お祈りします。神様、今朝の聖書の言葉をありがとうございます。その通りだと認めます。私たちもついうっかりしますと、大切なこと、何が本当に命にとって必要かを見忘れやすいのです。そしてそれ以外のさまざまなことを大切だ大切だ必要だとなりやすいのです。もう一度私たちの目を覚ましてください。そして私たちを作り、命を委ねてくださっているあなたが私たちにとって何が必要だと認めておられるかをしっかりと受け取り理解し、それを握って一歩一歩またこの難しい現実の中ですが歩みを続けさせてくださるようよろしくお願いします。私たち一人一人だけの孤軍奮闘ではなく、主よ、あなたが同伴者として共に進んでくださるリーダーでありガイドであられることを感謝し、安心しお任せをしながら、私たちは考えて判断して優先順位をしっかりとつけて今日からの1週間また過ごさせてくださるようによろしくお願いします。主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。